ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。そして、毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお届けしております。中須さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、ローキンさん、毎月いろいろな、はい、イベントをされていますけど、今月もですね、いろんなことされましたよね。
そうですね、はい、大学学生さんですけども、はい、大学生教練で、消費者教育を結構熱心に、勉強している、あと活動されているチームがございまして、そこと連携して労金が講師となって消費者教育について の、はい、セミナーを開催したと。中身はクレジットカード、
はい、
クレジットカード非常に便利なんですけど、非常に使い方を誤ると大変なことになるので、はい、そういった所注意っていうんですかね、賢いお金の使い方というテーマの中で、クレジットカードについて学習をしたというのが9月12日にありましてね、はい、で 2回目は労金の建物の中で、はい、もしくは労金のことを知りたいという学生の方々が集まっての労金に特化したセミナーの中で、はい、これから のライフプランについて学んだというか学習していただいたという、私どもの職場も見学いただいたりとか、職員との懇談会とか、はい、就活を控えている学生も何人かいらっしゃるんでね、結構ためになったというようなお話も後から伺いましたんで、よかったかなというふうに思ってます。
なるほど。あれ何年前ですか、はい、もう数年前ですかね、消費者庁が消費者市民推進基本法というのを作って、その流れで、ね、こう消費者教育というのは随分進んできてますよ ね、
はい、
その中でいくと、このお金の使い方、クレジットカードなんていうのはこれからね、さらにこう現金がなくなっていく世の中の中で、ね、どんどんこう使い込んでしまって、借りたり貸したりとかっていうのは、
結構リボ払いとか ね気楽に返せると思って、
はい、
が気楽なんですけど、返す期間が非常に長くなって、結構そういう手数料というか利息負担が、
はい、
もうびっくりするぐらいの金額になってたりするので、そういう警笛を鳴らして、
はい、
より良い社会も含めて消費者教育の勉強をしたということですね。
なるほど。続いて9月19日も、
はい、これは大阪地区の私ども労働組合 の、はい、皆さんが主要な会員を構成する、労金を構成する団体の皆さんなので、そこの推進会議というのがございまして、
はい、
そこで社会貢献預金の笑顔プラス の給付先団体の一つである、イコノ学園、こちらの相談スタッフの方に来ていただいて、
はい、
最近、いろんな意味でマスコミでも出てますけども、LGBT のテーマについて学習会を渡してもらったということで、寄付先団体との連携事業ということで、労働組合も組合員の皆さんのところに、そういう、10人に1人あるいは 8% という数字もありますけど、はい、LGBT の方だというふうにも言われてますので、どう対応したらいいのかっていうようなことなんかは結構考えるきっかけになったんではないかなというふうに、そんな目的も含めて、
はい、
合わせて笑顔プラスも知っていただいて、社会課題にいろいろ参画していただく、きっかけ作りというようなイベントということで講演会を開催したということです。
なるほど、
はい、
ね、生野学園さんは、ね、DV とか虐待サバイバーとかの支援とかね、中心にこうされていて、
そうですね、はい、
ここをね、笑顔プラスで支援をされて、
はい、
一緒にこう、ね、イベントされたということですね。はい、こういろいろされていますけれども、こちらの方ももうすぐありますね。
そうですね、居場所づくり、体験プログラムというようなことで、
はい、
私ども NPO パートナーシップ制度という仕組みが、2000年から始まってるんですけども、はい、いろんな NPO の市民団体の活動を応援する企画なんですけど、はい、今年はこういういろんな居場所の関係、はい、子どもさんあるいは障害者の方、外国人の方、いろんな集まりが各地域であるので、そういう活動を、 どういうことをしているのかっていうのを、まあ、見ていただくというか参加もしていただきながら、まあ、今後の参考にしていただこうと、うんうん、ということで、はい、2府4県それぞれのところで開催をして、京都では10月の10日にです
ね、水曜日ですね、
はい、京都家のこと勉強会ということで、はい、父子家庭の子育て支援なんかを中心にされている団体なんですけども、まあ母子家庭というのは多く語られますけども、父子家庭の子育てを応援しているということですので、はい、うんうん、まあ、そういった活動を知ることで、まあ、活動同じような活動悩みを持ってられる、はい、支援をしている団体なんかが、まあ、参考にしていただけたらなと思っています。
なるほど、
はい、
10月の10日、はい、水曜日、はい、午前10時半から12時まで、
はい、
でまあ、これはもうちょっとまあ専門的な話もあるんですかね。
そうですね、
居場所作りの活動を知ろう、まあ、学ぼうということですけれども、
どんな雰囲気でされているのかということも含めてですけども、はい、ね、まあ、場所は京都市葵児童館、
はい、
京都市母子福祉センターというところで、最寄りの駅は北山駅になりますけども、うん、こちらの方で開催をするということになっています。
そうですね、
はい、
分かりました。こちら事前にお申し込みが必要で、はい、まあ、市が NPO センターの方へこうお届けいただく、はい、ということになっておりますが、はい、市が NPO センターのホームページの方にこの一覧がありますので、はいはいはい、ぜひですね、まあ、これは2府4県いろんなところでこの10月からスタートということですので、ぜひチェックしてですね、居場所作りについて興味関心のある方は学んでみてもらえたらというふうに思います。滋賀 NPO センターで、検索をしていただくと情報が出てくると思いますので、事前にお申し込みください。参加費は無料ということになります。そしてもう一点ね、これももう10月13日の土曜日になりますが、
そうですね、はい、
共同シンポジウムということで、はい、
この間もちょっとご案内をしてきたプログラムですけども、大阪府の生活協同組合連合会さんと、はい、まあ、一緒にこういった企画を毎年、うん、府県をぐるぐる回って、はい、やってるんですけども、開催してるんですけど、今年は大阪でということで、うん、まあ、テーマは SDGs で、
はい、
よく言われる誰も、
置いていくぼりにしない、ほっとけない、
はい、誰も置いていくぼりにしないっていうのが、まあ、はい、共通というんですかね、はい、その言葉なんですけど、うん、まあ、関西なんで、まあ、誰もほっとかへん社会というようなことで、まあ、そういった SDGs をテーマに、はい、考えようと、
うん、
まあ、協同組合ですね、協同組合が何ができるのか、まあ、どういうことを今までしてきてるのかっていうようなことなんかをお話を、はい、まあ、2人のご講演 で、
ね、
まあ、1人は広報、国連の広報センターの所長さんで根本薫さんで、もう一人は、日本協同組合学会会長の田中夏子さんという方、はい、お二人にご登壇いただいて、SDGs のこと、協同組合として何ができるかというようなことなんかをお話しいただいて、
はい、
そういったことを考え、皆さんと一緒に考えようという、うん、そんな企画でございます。
はい、分かります。ぜひですね、10月13日土曜日、はい、1時15分から16時30分、はい、誰もほっとかへん社会ということで一緒に考えましょうということになりますので、ぜひお申し込みいただければと思います。定員は200名となっておりまして、こちらはローキンのホームページの方でも、
はい、ございます、はい、うん、
お申し込みの方もありますので、はい、ぜひですね、チェックしてみてください。ね、いろいろこうありますけれども、まあ、この6月からですね、実はまあ災害がいろいろこう続いて、はい、でまあね、まだ被災をされてまだ復旧できてないところもたくさんあって、困っている方もたくさんいるわけですけれども、まあ、後半はですね、ゲストをお招きしてこのあたりの今の状況であったりだとか、今一人一人何ができるかということをお伺いしていきたいと思います。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、本日のゲストをご紹介させていただきましょう。認定 NPO 法人夢風基金事務局長の 八幡隆さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、あの夢風基金、この番組ではですね、もう幾度となく夢風基金の話はこう出てきていますが、あの八幡さんもこの番組に来ていただくのはなんかもう2回目になりますね。
2回目ですね。はい。ね、
でも夢風基金、ね、どういう活動されているのかということをまだ皆さんね、知らない方も多いと思いますので、ご紹介いただいてもよろしいですか。
はい。阪神淡路大震災をきっかけに、障害者がやっぱり置いてけぼりになる、普通の人以上に障害を持っているがゆえに災害が重くのしかかるということがございますので、はい、そういう人たちを支援していく、障害者支援をしていく団体として、1995年に誕生したんですけども、今はもうとにかくね、先ほどもおっしゃったように災害が多くてです ね、とても夢風も忙しくしているような状況があります
ね。もう振り返ると6月の18日に大阪北部地震ということ、また7月の8日ですね、まあ、あの辺はもうずっと雨が降り続きましたけど、豪雨災害があって、7月豪雨ですね、災害があって、で9月には今月の頭には台風の被害があって、さらにはまあ北海道の方にの地震ということで、まあ、関西圏で随分こうあった後に北海道の方にこうあって、全国いろんな方がですね、まあ、いろんなその支援をこうしているわけですけど、ただどんどんポンポンポンとこう来てしまってるがゆえに、もうすでに大阪北部地震のことを皆さんまだね、
はい、
ブルーシートでこうテント屋根がこう囲われていたりだとか、いろんなこうまだ大変な状況にあるね、ところありますけれども、今現状どうなんですかね。
僕たちも北部地震をやってる途中に豪雨災害があって、そっちも行ったんですけども、はい、とにかく北部地震の方は一部損壊が多いということで、意外と大丈夫かと思われるんですけども、結構家の中がぐちゃぐちゃになってて片付けられない お年寄りとか障害者がいてたりとか、はい、で障害者の場合は停電になったりすると、うん、エレベーターが止まってしまうので、結構マンションに住んでいらっしゃる方多いんですよね。
なるほど。
それで停電が2日も3日も続いたので、どこへも出れずに食べるものもなくなったとか、そういう障害者の方もいらっしゃいますし、またガスも使えなくてお風呂が入れない、自衛隊が風呂に来てくれたけどもそんなお風呂入れないよとかね。
なるほど。そうか、障害のある方という仕様になってないということですね。
そうですね、そういうこともありましたし、うん、とにかくやっぱり避難所へ行かなくても結構困ることがいっぱいあるんだなということが分かった災害でしたね。
そっか。まあね、関西圏では、まあ、これまでもいろんな災害にこう見舞われてきてますけれども、でもそのたびにこう、ね、障害のある方をどういうふうにこう、ね、ちゃんとケアしていくか、まあ、こういう時にどうするかっていう、まあ、いろいろ連絡網とか体制とかっていうのは作ってはきてるんですよね。
そうですね、普段ヘルパーサービスとか受けている方は、はい、事業者さんの方から24時間以内に今回やっぱりメールでしたね。メールが通じないのかなかったので、メールとか LINE とかいろんなそういうツールで、連絡を取り合って大丈夫か、うんうん、で、さっき言ったようにエレベーターで強組みに合ってるって言ったら、じゃあ水持っていくよ、食料持っていくよってできたんですけども、サービスとつながってない障害者の方がどうなったかということがよくわからないんですね。安否確認の手も届かない。また今法律が変わって町内会の皆さんが安否確認に行くように仕掛けにはなってるんだけど、町内会の方もバタバタしてて障害者のことを忘れてたっていうようなこともたくさん聞きますんで、障害者の安否確認をどうするかっていうのがまだまだ今後の課題だなというふうに思いますね。
うん、でもそういう法律が変わって、まあ、町内会の中でね、まあ、障害のある方がちゃんと把握をされてて何かあったらっていうような、一応こういう体制が、まあ、一応はできてる、でもそれがもう機能しなかったっていうのはちょっとあれですね。
そうですよね。本当に名簿を金庫の中に忘れてて取り出すの忘れてたとか、どんな時にどんな風にその名簿を使うのかという基準がはっきりしないとかいうですね、そういう問題がありますんで、今回のその後の台風も同じですよね。
そうですね。
本当に北部地震でやっと買ったブルーシートが台風で全部吹き飛ばされてしまったというようなね、そんなこともありましたし、そうするとさっき雨漏りがね、される。で行政はブルーシート配るんですけども、はい、障害者高齢者はそれどうやって貼るのっていうことになるんですよね。
そうか、物だけ来てもどう貼ればいいか、はい、そうですよね。
ですからやっぱりそういう人たちの支えをしなければいけないけど、業者に頼むって言ったってもうあの多発的に起こってますから、業者はてんてこまいでね、しかもお金を持ってない生活保護の方なんかはね、業者に頼むわけにもいかないとかいうことがあって、今もあのブルーシートの課題っていうのはまだまだあの続いているという状態ですね。
なるほど。まあ被災された方が まずはね自分をねこう守るとか家族を守るっていうのがこうまずね先決してあるのかもしれないですけれども、はい、もう少し、まあ、あの地域に目を向けて、はい、こういう方々をどういうふうにこう支援していくのか、こういう方がどういう状況になっているかって把握するっていうことは、まあ、大切ですよね。
あ、それと大事なことを忘れてます、うん、あの今回北部地震で最初に水害の方でね障害者がどうなってるか分かんないんで、見舞い金を出そうということで、障害者の状態を教えていただこうと、それで今770件ほどあの来て、お一人5万円ほど出すんで、
なるほど、
ね、3800万ぐらいかかるんですけども、
ははは
この、北部地震ちょっと遅れているんですけども、この、今日からですねアナウンスを始めてまして、11月15日締め切りで、
はい、
一部損壊の障害者の世帯に、家の修理費とかを、ちょっとでも助けていこうとか、まあ、またブルーシートでも貼っていただこうということで、あのお見舞い金を出すことに決定してます。
もうその770件のもう情報があって、はい、そちらの方にこう5万円ずつと、はい、いうことですね。
で、あの今回だから11月15日までは大阪北部地震の方もありますので、京都でも結構被害あった方いらっしゃると思うので、そういう意味であの一部損壊になったあの障害者の方はあの今からあの申請ができるようになってますので、またよろしくお願いいたします、
うん、この原資というか、まあ、は
そうですね、あの給付金なんですけども、ただこれまでと事情が違うのは、あの東日本なんていうのはたくさん給付金をいただいた、
はい、
そういうあの災害だったんですけど、もう年々こう皆さんあのいろんな災害が起こって募金疲れという大変ですね、
うんうんうん、
あの給付金もちょっとねあのもうあそこに出しちゃってるっていうようなことがあって、はい、非常に集まりがやっぱり悪いなというのが印象ですね。
そうですか。これローキンさんも今回、はい、あの大阪北部地震平成30年7月豪雨災害被災障害者支援募金プロジェクトということでスタートされますよね、はいはい、
そうですね、あの今月からなんです。
あ、もうスタートしてますね、すいません、
はい、9月からなんですが、あのこの募金プロジェクトをスタートさせました、
はい、
今、まあ、八幡さんからおっしゃられたように、まあ、なかなかねあの募金って言ってもあの特に大阪なんかで言うともう終わったような雰囲気と、はい、うん、空気もあったりするので、今更っていうような、ね、方も、まあ、正直いらっしゃったりするので、はい、まあ、いやいやっていう今の状況なんかを、まあ、お伝えをしたりとか、あるいはまあそういう被災された障害者の、立場を想像していただいてね、まあ、どういうふうな災害の時に困ってるのか、あるいはどういう現実があるのかっていうようなところを、まあ、今後の教訓も含めてですけども、はい、あのこういう募金プロジェクトに取り組むことで、うん、お知らせをしたいし考えてもいただければなという、まあ、その中であの、募金という形で、はい、今募金箱を各労働組合さんの方に配らせてもらってましてね、まあ、これからそういう募金が集まってくるのかなとは、まあ、期待もしてるんですけども、私のまあその募金プロジェクトで、まあ、一般的な振込手数料がかかっちゃうんですけども、
はい、
まあ、そこをあの免除といいますか無料にして、まあ、少しでも募金がしやすいように、また取り組みをこう期間をあの、期間を決めましてね、
はい、
プロジェクトの中を取り組んでいただいて、うんうんうん、ということを、年度末まで来年の3月までということで、はい、そんな取り組みを用意させていただきました。
なるほど。
まあ、他につきましては夢風基金さんの活動を応援するということですので、はい、まあ、そういった形に使っていただくということで取り組んでいます、
う
ん、
そうですね、この被災障害者、まあ、被災された障害者の支援というふうにこう、ね、あの使途がこう明確というか、
ね、ありがたいですよ、ね、あの北部地震 だけじゃなくて、その前の熊本地震もそうですし、東日本の時もいろんな取り組みをさせ、あの労金の方がしていただいているので、あの本当にこれまでの累計でいうとかなりの額が給付金としていただいているんですけども、あのそれをなんとかね、被災した障害者に直接届けられるように頑張りたいと思います。
ぜひ頑張っていただきたいと思います。あの後半もいろいろお話を聞いていきますが、ここで1曲ご紹介しましょう。フジファブリックでミュージック。 京都ハッピー NPO、 本日は認定 NPO 法人夢風基金事務局長の八幡隆さんをお迎えしてお話をお伺いしております。ということでですね、まあ、あのローキンさんの方では8月20日に一斉街頭募金ということで、あの北部地震とですね、7月豪雨災害のこの、まあ、に対する募金活動をされたんですよね。
はい、まあ、これはあの大阪障害者救援本部っていう、はい、まあ、夢川さんも参加されている、あのいろんなネットワークが、こういうネットワークがあるんですが、うん、まあ、そこが取り組んだ、一斉街頭募金っていうのを、まあ、大阪中心にはやったんですけども、全国、14カ所トータル24カ所で、
はい、
こういう募金が文字通り一斉に行われたということです。なるほど、まあ、そこに、まあ、労金の職員あるいは労金の労働組合の方も呼びかけて、あの、まあ、7名ということでございますけども、一緒に参加をして、
うんうん、
まあ、横幕を持ったりとか、はい、あの募金を呼びかけたり、まあ、そんなことをさせていただいたということです。
なるほど、これはもう完全に、まあ、夢風基金さん、まあね、あの八幡さんも一緒にご参加をされて
本当にありがたいですね。あの仙台とか南三陸とか、あの東日本の震災地の方もあの募金をしてくれましたし、
そうですね、
はい、大阪だけじゃなくてさっき言ったあの東北、それから四国の方でも、東京の方でも募金をしていただき、うんうん、あの1日で97万ほど集まったという。おー、
そうですか、は
い、ただこの後にまた災害があるという、ね、
そうですよね、そうなんですよね、うん、だからそれが、まあ、どうしてもね、まあ、どうしても忘れてっちゃうというかね、う
ん、だからお金のね、いくら募金があっても足らないぐらいこんな災害が起こるなんてもう初めてのことなんで、もう今職員たちは大騒ぎしてますけどもね。
なるほど、そうですか、はい、でまあ、あの街頭でこう募金をされて皆さんもねやっぱり関心を持ってご協力、まあ、募金をしてくれる人たくさんおられたんですね。
それでね、あのもう少しだからあの頻繁に募金をしていこうというふうな話も出ています。なるほど、はい、
うん、ぜひですね、街頭で見かけたらですね、皆さんあの話をねぜひ伺ってほしいと思いますし、何かご協力ね、皆さん一人一人ができることいろいろとあると思います。現地に行ってね、もちろん、なんていうかな、被災者支援をすることもね、あの被災地もまだまだ荒れてるところもあるので、そういうボランティア活動もたくさん今まだ募集をされていますし、街頭で募金に協力するなんていうことも必要だと思いますが、これ夢風基金さんではあれですか、ここでこういう募金をするよっていうのは事前に、
あ、はい、お知らせはしますし、うちのホームページとかフェイスブックで、はい、やりますので、
うん、
現地まで行けないという方についてはぜひ一緒に募金に参加いただきたいと思います。
なるほど、はい、ぜひ夢風基金さんのホームページをチェックしていただければと思いますが、まあ、こういうですね、まあ、大阪の北部地震の被災、これは北部地震に限ってですけれどもに関しては中央共同募金会なんかも助成金の事業も始めてるんですね。
そうですね、赤い羽で、はい、皆さん ご存知かと思いますけども、うん、そこの中央共同募金会というところが、被災地支援をしている活動を応援するということで、はい、支援者支援ということだと思いますけども、その助成金を、10月の10日までを募集期間として、
はい、
その応募を受け付けるということです、うんうん、2つに分かれてて30日以内と30日1日以上というところで、助成額が変わるんですけど、
短期か中長期かでね、
はい、
うん、
最大それぞれ50万あるいは長期のところは200万というのを限度に、そういったことを募集されているということですので、はい、共同募金会ということで検索をいただいて、北部地震の支援募金ということでご覧いただければというふうに思います、
は
い、
そうですね、はい、まあ、被災地支援をされている団体への支援ということで、はい、まあ、夢風基金さんもちろんそうですよ ね、
ですね、
うん、
先ほどのブルーシートの、ね、はい、応援している団体とか、いうところはもう本当に手弁当と、水煮を切ってというようなところで活動されているので、はい、
うん、
まあ、そういう団体なんかも、まあ、京都の中でもそういう活動の参加をしている団体がありましたらね、応募されたどうかなという情報提供でございます。
うん、ありがとうございます、はい、ね、まあ、八幡さん、まあ、こうやって、ね、繰り返されて、まあ、災害、まあ、これがいつ起こるかっていうのはもちろんわからないんですけれども、ね、今事務局、まあね、皆さん活動されて皆さんはてんてこまいになっているというふうにおっしゃられましたが、何か最後皆さんこうリスナーの皆さんですね、
だから普段から障害者が障害を持ってない方とコミュニティを深くすることによって、
なるほど、
それが最大の防災になりますので、
うん、
まあ、本当にこのコミュニティ FM じゃないですけども、
はい、
やっぱりコミュニティこそ最大の防災だというふうに私は 感じています。
なるほど、まあ、小さな単位で、ねね、お互い近所の顔が見えてて、でやっぱりその誰も取り残さない、まあ、SDGs の話じゃないですけれども、うん、そういう方々が一緒にこう、ね、街を作っている構成員だというふうに思いになれば、ね、やっぱり何かあった時に助け合えますもんね。
そうですね、本当に、
うん、わかりました。ぜひですね、夢風基金さんのホームページをチェックいただき、またローキンさんの方でも今募金活動されていますので、皆さんご協力いただければと思います、はい。まあ、あっという間に今日も時間が来てしまいましたけれども、本日は認定 NPO 法人夢風基金事務局長の八幡隆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中須さん、また来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。